さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
しんとすけしんと、
しりんのすけです。よろしくお願いします。
お願いします。
8月の17日水曜日生放送でお届けしております。
はい、
違和感、ケイジャーさんね、
違和感ですね、
うん、ちょっと来てないですね。
長ズボン履いてるの今日お前の。
いやそこじゃないわけよ、違和感を。あのケイジャーさんがね、ちょっとやっぱ急な雨でしたから、うるま市から来ているということで、あの渋滞に巻き込まれていると。
今トマリンぐらいってさっき5分前ぐらいに来てたんで、
まあ、58号線でもしかしたら何か渋滞が起きているのか、
ギリギリ今日の放送間に合うかどうか。
そんなに渋滞なんだ、すごいな、もうすぐそこだろ、ね、トマリンは。
はい、
はい、という感じでね、まあ、ケイジャーさん不在の中スタートでということですけれども、うん、はい、まあ、この前はねオリジンお笑いライブ in ジグザグというライブがありまして、
はい、
お越しいただいた皆様ありがとうございました。
大いに盛り上がりましたよ。
はい、まあ、まだね、YouTube の方でアーカイブ無料で見ることができますので、うん、オリジンコーポレーションの公式からご覧いただきたいなという感じでございます。
消せ消せすぐ消せ。
なんでよや。
一応バイアスロンでね、
うん、
やる予定の、
そうそう、
コントやってますんで。
いやここらね、まあ、でも、うん、まあ、いい感じではありましたね。
お
ネタ自体は、うん、いえいえ早く来い、遅れて外から手振るな。はい、
はい、
まあ、そのライブもなりました。ケイジャーさん来ました。はい、
間に合いましたか。
いえ間に合ってないよ。いえ放送内に間に合ったら間に合ってるって言わないから。
そうです。あ、じゃあ、
はい、でこの後ね、いつもとはちょっと違うルーティーンで、あのいつも20分頃にあのゲストさんいらっしゃるときは20分頃に来るんですが、
はい、
今日の6時10分頃にこの後ゲストさんがいらっしゃるという。いやアウトと、めちゃくちゃアウトと。はい、ケイジャーさん来ました。
18時2分セーフです。
なんでセーフだろ、ゆるすぎるだろ。
3分ルールね。
いやいや3分ルールとかないですから。渋滞だったんですか
今日は。ひどかったっすね、
58号線が。
いや、もう初っ端からですね。
ほう、初っ端から。
今日はうるまから来たんですけど、
はい、
ずっと慢性的なもん渋滞でした、
ね。なんすかね、観光客の皆さんが増えてるんですかね。
わ、多いんじゃないですか今。
うん、それかな。
レンタカーだらけですよ、
もう。国際通りもね結構人多かったですしね。
毎朝遅刻は遅刻なんで、
うん、
ちょっとお詫びにコーヒー買ってきました。俺の。
いや
お前のかい。
俺の。
自分のやし。何ほっと一息つこしてる。
コーヒー飲む日、買う日またらすぐ来いよ。
多分本当にセーフだったと思うんで使って。
いやいや。ほっと一息じゃないわよ。
一回入れて押したから、
はい、
チャリチャリって出てきよったんですよ、お金が。
うん、はい、
だからもう本当来れなかったら、買わんかったらもう絶対間に合って
ない。間に合ってないし、2分かかったんだ、コーヒー買うのに。
あと俺のコメントのほっと一息盗むなよ、お前は。すぐ盗むんだから。
すぐ盗むわけじゃないだろ、別に。
バイアスロンのコメントをすぐ盗んで。
じゃ。
びっくりした、俺は。
見てないな
ぁ。まあ、今から放送なんですけど。
はいはい。
なんか質問で、
意気込みのやつね。
そうそう、意気込みで
毎年なんかやってるやつね。
質問で1回目の質問があって、で僕が、まあ、リップサービスさん事務所も変わったし、
はいはいはい、
どういうネタやってるかわからないと、
うんうん、
だから怖さがありますねと。
あ、なるほど、
うん、はい、今までだったらライブであのネタやるんかとか分かってたけど、もう分かんないから、
はいはいはい、
ちょっと怖いですねっていうコメントを一発目取って、う
ん、これはあの、まあ、もっと説明するとあのカメラが回ってない時で、
うん、
なんか事前打ち合わせみたいな、
そうそう、
放送作家の村上さんっていう方にインタビューされるっていう、
はいはいはい、
打ち合わせの時に、
はい、
このシンが
コメントをして、そのコメントしたらこいつがほうほうほうってなんか言ってて、今思えばあのほうほうほうがもう盗むルパン三世の
いいやつだなっつって
、で今度はカメラ回ってこれも実際に、はい、放送しますと、
はい、
でその時は村上さん見てないですよ。
なるほど、
もう初めてインタビューする。
なるほど、リハみたいなのでシンがこういう風に喋ったのを、そうそう、はいはい、で本番も
やります、本番やりますって言ったらこいつが急に、うん、そうですね、リップサービスさんは事務所が変わりまし て、うん、ってい
やコメント盗んで、
まるまる盗んで。
いやこれはやっぱりあの、まあ、とってもいいコメント、
はい、
してたんで、うん、これはやっぱりツッコミっていうのは、うん、まあ、ボケのいいところを伝えるっていうのがツッコミの役割だと思ってるんで、
はいはい、
う
ん、
そうよ、
うん、これはもう僕がスピーカーとなって真のいいところを言っていかないといけないと思って。
盗っとやし、うん、お前職業ツッコミじゃなくてコメント盗みドヤーって言ってびっくりしましたけどね、
コメント盗み ボケとコメント盗みなんだ。
隣に盗っ人がやるとは思わなかったです。本当にこんな近くに。
流行ってるんですね、個人的に最近は。じゃあもう。
もうそうですね。
人のコメントを片っ端からね。
いやもうこれはもうしっかりいいところはどんどん真似していこうっていう。はいはい、
俺の今のほっと一息じゃないよ。もうスッて取って
ます。はいはい。
ほっと一息じゃないよって言ってましたけど。
すごい
っ
すね。
いやこれは真のほっと一息が何かにかぶってたなと思って、これはもうお客さんに
立たしたんだ。
伝えないといけないと
俺からバッて盗んで立たしたんだ。
そうもう盗むことじゃない、ね、これはもう包み込んで真を包み込んで、はい、際立たせるという、ね、作戦でやってます。
TTP ですね。
うん、いや TPO ですよ。
いや TTP です。
いや TTP は艦隊兵用経済貿易枠みたいなやつです
よ。すごいな。
あ、そうなんだ。いや分からんけど、徹底的にパクるっていう。
あ、徹底的にパクる。
艦隊兵用頭に俺なかったんですけど、まあこれも
あってるかも分かんないですけど、
これもパクリなんですけど俺のも。
いや TTP パクリなんです
よ。パクリがある。
第五のパクリですね。
いやなんか素人の方というか柔道一家がいて。
はいはい、
練習方法として TTPTTP って言ってるんですよ。
へ、
徹底的にパクるって、よそのいいところ
全部 TTPTTP TTP 行っていこうかな。
いいっすね。
パクリのパクリでいこう。
TTP、あ、そう、今日からこのツイキャス放送で字幕がつくということで、すごいっすよ。
どういうこと、
見えます、
アップデートみたいな。
TTP パクリのパクリが第5のパクリです。
我々が喋ったやつをもうすぐ AI かなんかがガッて出す。
そうなんですよ。
すげえ。
だから見て楽しめるという、
すごいな。
でも全然更新はされんな。
更新されんな。さっきオリちゃんではめっちゃもうすごかったっすけどね。
何言ってるか分からないんじゃない俺たち。
ああ、そっか。
AI
に打ち勝った男たち。
理解されてないだけや。何も打ち勝
ってない。頭抱えてるんだ AI は。
何言ってればくった。しかも TTP パクリのパクリが第5の第5のパクリですわ。誰も一言も言ってないけどな。
確かに。
まあ今 YouTube 上なのかね、ツイキャス上ではね、
なんすかね、
出てますけれども、はい、でこの後、
はい、
はい、もう夏にぴったりのゲストが、
お、
あ、そういうこと、
いらっしゃってますから、
ちょっと身の毛もよだつと言いますか、
はい、
なるほど。
でしかも今日、そのゲストさんが、うん、もう本当にホットな情報をね持ってきてくれてますんで、
ホットな情報、
はい、いやホット一息が上がってるなじゃないよ。いや
ちゃんと言えばいいのに。なんか変な言い方する
から。確かに。はい、ということで、
はい、
皆さん
CM 行ってから、
はい、
じゃあ分かりました。
一旦 CM 行って、はい、その間にゲスト、準備していただきたいと思います。ということで一旦 CM です。
はい、一旦 CM です。
FM 中78.0MHz、
水曜オリジナルやっております。
ギリギリまで喋るんじゃないよ。
もうコミュニケーションで引き出してね。ということで、ゲストいらっしゃってます。自己紹介お願いします。
はい、自己物件住みます芸人松原谷です。よろしくお願い
します。
よろし
くお願いします。谷さんいらっしゃってます。
ありがとうございます。ありがとうございます。本当に首里之助さんは
ちょうど今
ピッ
コピッコ、これは呼んでしまいましたね。
すごいな、本当に持ってますね。
沖縄で初めて聞きましたね。
救急車呼びます芸人でもあるじゃないですか。
霊柩車じゃないんですね。
ただ体が弱い人じゃない。救急車呼びます芸人は
自分が呼ぶことになるん
ですよ、ね。自己物件呼びます、はい、あ、呼びます芸人、
ね、呼びます芸人。
自己物件住みます芸人ですよ。
はい、そうなんです。呼びます芸人。
住みます芸人です。
住みます芸人です。はい。
はい、
いやもうありがとうございます、本当に。
もう皆さんね、ご存知の方も多いと思いますけれども、はい、改めてどういうことなのかっていうのもちょっと教えていただき
た
い
ですか。はい、人が、はい、まあ、自殺、殺人、孤独死などなどの、うん、まあ、事故死、事件で亡くなった、まあ、あまり次の人が住みたくないという物件ばっかり住んでいるという、だけの芸人なんですけど。
いやこれがね、はい、また一昨年は映画かもして、
うん、ありがとうございます。
たくさん出してましたね、
はい、ありがとうございます。
前も何年か前にうちの事務所にもいらっしゃってました、
ね、そうです
。そっか、そうですよね。そうそうそう、
ネタ見せを見学させてもらいました。
あ、はいはい、
はいはい、
その時ワニ先生が大活躍。
あ、
大活躍しました。
大活躍。
まずネタ見せでは一番爆笑取りますからね。
情報もあげたんですよね。はいはい、ちょっとそういう事故物件誰か。
あ、そうなんです。いろいろ、はいはいはい。
会長ちょっと糸満あたり。
はいはいはいはい。
うん、
うん、あの高橋剛っていう人が住んでるところが大体事故物件ですよっ
つって、いろんな意味でです
ね、事故の意味が違いますけどね、
いろんな事故聞きました。そうや、
なんかいろいろそういうのも
で
したよね、確か、はいはいはい、それ以来です。あの時も、あの時はでもこの本は1でしたっけ。
あの時はまだ1だったと思いますね、うん、で2を出すか出さないかぐらいだった時なんですけど、うん、でその時集めた情報を事故物件怖い間取り2の方であの出させていただきまして、
書籍の方では実際にピロンピロン下里っていう名前も出てましたよね。
ピロンピロンさんにあの物件を紹介してもらいまして、えげつない物件を紹介してもらいまして、
実際今下里さんのお店もね、はい、幽霊が出るって。
ああそうなんですか。下里さんのお店が事故物件になっちゃったんですか。
事故物件というか、
おかしいな、
幽霊が 何体かいるっていう話でしたよね、
そうそう、なんか言ってましたね、結構そんなな見える人はなんか頭が痛くなったりする人もいるみたいな、
だからあの下里さんのお店あたりがなんていうのかな、結構霊道になってるみたいな話を、
そうなんですね、
はい、聞きまして、だからその周りのお店とかも結構ありますよみたいな、結構だからテーマパークみたいな感じになってて、
ゲイバーとか多いですよね。
ああそうね、そうそう、めちゃくちゃ、う
ん、ゲイ道にはなってる。
ゲイ道には
ゲイ道って霊道みたいに言わんけよ。
いやでも霊が通り見るところはなんかその芸人であるとか、はい、なんかそういう芸者さんであるとか、はい、いろんな人が結構調子が良くなるっていうのは言われておりますね、はい、
谷口さんは霊感もあるんですか。
霊感が僕自分は全くないんですけど、
は
あ、なんていうのかな、周りの機械が軒並み壊れていくっていう、はあ、自分は分かんないんですけど、
軒並み壊れていく、強いんだ。
なんか
霊からしたらなんでこいつずっと無事だばっていう、どうにかしてやろうと思ってるんでしょうね。
跳ね返ったところの、だからあの流れ玉がいっぱい電気いろんな人になっていくっていうのはありますね。
またオリジン的に言うとあれですよね、三日月マンハッタンの中峰さんも一緒に住んでた時ある
んですよ、ね、住んでたんです、はいはい、そうなんですよ、うんうん、残念ながらちょっと中峰さんあの家賃滞納で追い出してしまいました。
そっちかい、一番怖いやし、
残念ながら残念な話なんですけどね、はい、そうなんですよ。
で今日谷さんがいらっしゃったのはこの後ライブがあると、
はい、この後、はい、そうなんです、19時30分もうすぐですけれども、
めちゃくちゃですよね。会場が19時ですよね。
19時会場で、はい、19時30分開演、はいはい、沖縄アウトプットですね、はい、まあ、ここから歩いて5分ぐらいのところなんですけれども、はいはい、そちらで、松原谷氏の、怖い話 in 沖縄アウトプットということで、
はい、
なんとゲストがリップサービスさんと、
はい、
うん、
でなんとリップサービスの深夜さんがすぐそこに来てますね。
あ
すごい、
あよろし
い、えもう跳ねついですけど、
跳ね返り食らってるじゃないですか、もう
谷さんの跳ね返り食らったんだ。
跳ね返りでしょこれ。
何があったんですか。
いやちょっと来てください、深夜さん、
怪我してるよ、
松葉杖ついてるけど、本当に怪我してるジラーじゃないの。
あら、一本足お化けじゃないです
か。いや一本足お化けじゃないですよ。
かわいいじ
ゃん。あよろしくお願いします。
今日深夜さん足どうしたんですか。
なんか怖い話な、うん、なんか やりたいなと思って、
はいはい、
思い出してて、
はいはい、
であこ の, あの、まあ、体験をした人はなんかちょっと呪われて、まあ、不幸なことが起こってるみたいな話があったんで、
はいはい、
どうやって話そうかなって考えたら、
はいはい、
階段を踏み外してしまって
定地怖いな。
そう今
本当に
松葉杖な
今日ですか。
さっき病院から今来て、
お本当に今怪我してるんですか。
怪我してる。
俺まだまだ壮大なボケだと思ってますよ。
今日
今日
朝階段踏み外して痛みが引かないんで、
です
だから
病院行ったんですか。
それはもうトークライブでお話します。
怖 い, い, い
これは来てくださいもぜひ、ねはいはい、
この後19時会場19時半開演、
体張りすぎじゃないですか、
ね、
これはちょっと聞きたいという
。面白いな。
怖いです、ね、
怖い。エモリさんが小顔になってるとかもないですよね、は
い、どういう現象それよ。
顔がパンパンに、ね
ね、逆に
怖いし、なんか申し訳ないですね。
こん
なことになるんだ。
であ
よろしくお願いします。
谷氏さんはもう怖い話をするっていう、
は
い、
一応まあ僕は、はい、怖い話というか、まあ、自己物件の話だったりとかお話できる話はさせてもらおうかなと思ってたんですけれども、あ、まあ、でもその分、ね、リップサービスのお二人から、はい、いろんな話聞きたいなと思ってたら、まさかもう振りができてるという。
リップさんは、漫才をするんですかね。
いや今日しないじゃないですか。
あもう本当にリップサービスの2人も怖い話するって感じですか、うん、まあ、ちょっとだけ
とと、
まあ、じゃあトークライブっていう感じなんですかね、
うん
目の前に、
すごいな、怪我してる、
ね、目の前に松葉杖で歩いていく人がこの後も共演するんですね。こんなことなってたな、は
い、でもたなんか三日月マンハッタンの中峰さんが、うん、
はい、
あの一緒に住んでいるって話があったじゃないですか、うん、
はいはい、
で僕も最近知ったんですけど三日月マンハッタンの又吉さんって、
はい、
結構なんかいいところの出なんですよね、家が。
中峰はそれ聞いたよ、中峰はそれって聞いた、
中峰さんもいいところの出なんですか、
だったみたいな、
え、
元はみたいな、
でものすごい家賃滞納してますけどね。
親に嫌よかったんだ。
お前家賃滞納した住めなくなったから一緒に事故物件住むことになったのに、事故物件の家賃も滞納しだして呪われてるでしょ、あの
人。どこに住んでるんですか、あの人。
もう分からないです、どこかに転がり込んでるらしいんですけど。
あいつなんか、
はい、
家も実家も追い出された流れだったと思いますよ。
すごいですね、流浪の民ですよね、
ず
っと追い出され続ける妖怪ですね、あのね。
あ、ある意味引き寄せちゃったんですね、じゃあ。
寄せちゃったのかもしれない、ね、
はい、でこの又吉さんが、
はい、
もう関係ないはずなのに、この又吉さんのまた親族というか、
うん、
の周りの人と僕なんかお知りになった時があって、
はい、
でその時にあの又吉さんの相方がどうやら事故物件に住んでるらしいと、うん、もうこれはもう又吉さんの運気も一緒に下げるからやめさせてくれって言われた時があって、うん、
はいはい、
いや俺どうしようもできないですよっていう話があって、
いやでも中峰さん、
はい、
あの事故物件住み出して、でクーラーがなかなか効かない部屋で、
はい、
東京で、でなんか仕事もないからずっと家でずっと寝てたらしいんですけど、
はい、
たまたま入ったテレビの仕事の時に熱中症になって家から出れなくなってたんです。ほんでもう社員とかが起こしに行って大丈夫か中身ねみたいな言うて、
はいはい、
ほんならもう汗だくなって唯一ある仕事熱中症になって出れなかった。これ事故物件のせいじゃないかって言ってたら、その後あのなんかお笑いクイズコラムみたいなの連載が決まって、
はいはいはい、
そこからなんか毎日お小遣いがなんか収入が増えていったんですよ。
運気が上がって、
運気が上がってた。あ、じゃあやっと家賃払ってもらえるって思ったら、それをお酒代につぎ込んでなくなっていくっていうね。
はい、
でも運気は上がってる言ってましたけどね。
はあ、
便秘も治った言ってました、自己物件ですね。
腸内環境も
腸内
整えてくれるんですね。
ただそこで多分なくなったはずなんですけど、トイレで亡くなったはずの場所で改便になるっていう。
なるほど、
そこまで分かるんだ、事故物件。
事故物件
どういう内容かまで全部分かるんですか。
まあ物件によりますけどね。
でもなんかこれ都市伝説か分かんないですけど、
はい、
一回誰かが住んでしまったら、
うん、
で次つまり2人目というか、
はいはい、
はもう事故物件のデータがなくなるみたいな聞いたことある。
これがね2021年までなんですよ。
あ、去年まで
と。去年の10月に改正というかガイドラインができたんですよ、事故物件の。
へえ。
でそれによると、あのもう何人入れ替わっても関係なく、だいたい3年っていう、3年は告知しないといけない事故物件ですよっていうのに変わったんですよね。
へえ。
だからそれができるまでって、もういろんなまあ不動産業者だったりとかが誰かを住ませて、もう事故物件じゃないよっていうのがもういっぱいあったっていう話なんですよね。
そう、はいはいはい。
今やると、今はだから聞くと答えないといけないっていう、まあルールになって、
はい
はいはい、
だからやりにくくなっていると思います、その騙す人は。
あ、全然関係ないですけど、もう不動産自体にももう詳しい感じ、
ちょっと詳しくなってきました、
ね、逆に。不動産の、あっちよこっちよみたいな、
ね、不動産の事情ってこんなんかあんねやみたいな、
あそこの地区の方がいいんじゃないかみたいな。
そうなんです、だから僕事故物件専門不動産とかとかもなんかこう仲良く
あるんですね。そんな
あるんですよ、事故物件ばっかり扱う不動産屋さんとかがいたりとかして。
これってなんか分かりやすく、こういう部屋は多分事故物件だみたいな、そういうのもあるんですか。
まあ、一番分かりやすいのは一箇所だけ壁きれいとか。
はあ、なるほど、部屋入って、あれなんかここだけ真新しいみたいな。
そうなんですよ、だから一箇所だけリフォームしてるっていう。
おそらく、ね、
はいはい、
血液なのか何かで汚れたっていう
とかがあるんですよね。あとまあ、沖縄だと、ね、もしかしたら違うかもしれないんですけど、はい、襖なのにフローリングって絶対怪しいですね。
あ、フローリング、うちはそうですわ。
俺んちも一応そうだな、はい、襖というか和室のドアだけど、
はい、和室のドアなのにフローリングっていうのは大体畳やったはずなんですよ。
そうそうそう、
でも
僕んちそうなってますね。
ってことは、まあ、一回何かが染み込んだ後をこう綺麗に変えて、
めっちゃ家賃安いよ俺んち。そういえばアメクで3万円
俺も久米で3万円だ。
3万円大体そうなんかね。
やばいな。
やばいっすね。
なるほど、 聞いて納得はできますね。確かにそうかみたいな、ちょっとした違和感なんですね。じゃ
あそうですね、そう、まあ、あと匂いとかですよね。
匂い、はい、それはもろですな、
はい、なんかなんていうんですかね、その獣臭みたいなのがなんか取れないなみたいなのは、
それは最初からあると、
多分染み込んで、そのなんかリフォームできないところまで染み込んでんじゃないかなみたいな。
ちなみにご自宅は今どこなんですか。
今ね大阪に2軒借りてまして。
大阪なんですか今。
はい、
へ
だ去年まで沖縄にも借りてたんですけど、
はいはい、
はい、なんか結構地元の皆さんでは有名なお化けマンションって言われてるとこ。
ほう、
これはライトマンですか。
これがねちょっとまあ場所は詳しくは言うと分かっちゃうんですけど、
はいはい、
なんとなくお化けマンションって言われてるところで。
へ、他に住んでる人も一応いるんですか。
いますいます、はい、だけどなぜか、3階まで誰も住んでないかな。なんかそんな
分かったかもしれない、
分かったかもしれない、
全部貸し部屋
近く、ね、なんかねそもそも廃墟になってたらしいんですよ3階までが、
うんうん、
で今は、なんか外国人のなんかの施設になってたりするんですけど、でその前は、スーパーだったのかな、でその前は教会だったのかなみたいな。
ああ入れ替わりが激しいですね。
入れ替わりが激しいですね、はいはい、っていうところに住んでましたね。
今じゃあ大阪ホットスポットなんですか、そういう。
まあまあ僕地元が神戸なんで。
あ、はい、
そうなんですよ。その事務所も大阪にあるので、まあ、もともと大阪に住んでて大阪探してたっていうのがありまして。
なるほど、はい、有名なサイトがあるじゃないですか、
うん、大島テルですか。
大島テル、はい、大島テルとはもうやっぱりがっつり関わってるんですか。
あ、いや大島テルさんと毎月ニコニコ生放送で。
あ、そうなんですね。
はいはい、
だって完璧ですもんね、出している情報と欲しい情報が。
うそうですね、合致するというか。
あの方はなんでそれをやってるんですか。
あの人は、そもそも不動産屋の家系で育って、はい、でそれこそ事故物件をで、まあ、困ってる人がいっぱいいるから、
はい、
事故物件が分かる情報みたいなマップみたいなのあったら便利だなっていうところから作り出して、逆にそっちの方がこのなんていうか広告収入が上がってそっちが本職になったみたいな。
あ、なるほど。
あ、本職になってるんですね。
そうなんです、そうなんです。
へえ、
そういうやり方もあるんですね。なんか
もともとはなんかそのなんか地図作るのが好きだったみたいで、
うんうん、
なんか動かない何かあったら便利だなっていうのをなんか作ろうと考えてたらしくて、ゾウ、
うんうん、
が好きだからゾウがいる動物園のマップ作ろうと思ったら全然再生伸びなくて、
はいはいはい、
いや動物園に結構ゾウいますもん
ね。大抵いる、
大抵ゾウのマップ作ろうとしたら全然閲覧数が伸びなくてって
。地図入りだったんだ。
そう、地図から入って、で、まあ、自己物件ってあったマップあったら便利だなって思ったらすごい伸びてきたっていうことらしいですね。
見ちゃいますもんね、やっぱ
見ちゃいます。沖縄でもねやっぱり大島テル見たら、はい、ついてますね、火の玉、
うん、まあ、引っ越しするときにどうしようかな見ようかなって一応
迷いますね
やつでありますからね。
確かにね、
まあ、ちなみに僕の部屋は一回大島テルさんの調べたんですけれども、
はい、
火の玉ついてなかったんで、
あ、
まあ、違うのか大島テルさんの目もかいくくってるのかどっちかの。
いやー、まあ、そもそも大島テルに乗ってるのは本当氷山の一角なんで。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。
それこそさっき言ったその崩壊性の前がある
ってことですもんね。だったらもう全然それでごまかされてる物件とかあるわけなんで、
はいはい、うん、恐ろしいな。
あと事故物件だからって幽霊が出るとは限らないというか、ってことは事故物件じゃないけど幽霊が出るみたいな物件なんてたくさんあるわけで、
う
ん、
はいはい、
まあ、沖縄なんて特にその歌木に囲まれてるとか、
そうですね、霊道って、
霊道だとか井戸のね、井戸が壊された後に建てたとか、
はい、あ、そういう
ところは、まあ、大島テルには乗らないわけじゃないですか。
そっかそっか、人間的なことじゃないのも含まれてるわけですね。
まあまあそういうね、だから住んで大島テルじゃ乗ってないから大丈夫と思ったら幽霊見ちゃう人もね、もちろん沖縄にはたくさんいらっしゃるので、
なるほど。ちなみにこの後のライブでは、
はい、
どんなラインナップでなんか喋ろうかなというのもあるんですか。
そうですね、まあ、あのリップサービスのお二人から、はい、まあ、いろんなお話も聞きたいなっていうのと、
はいはい、
まあ、もちろん僕が今まで住んできた事故物件こうでしたよっていうのもありますし、
うんうん、
あと沖縄も僕結構何回も来させてもらってるんで、
はいはい、
沖縄で体験した、まあ、お話であるとか。
気になる、
はいはいはい、
いやもう夏にぴったりですよ、
ね、あとここのディレクターさんに教えてもらったんですけど、
はい、
すぐそこの潮渡り橋だったかな、
はい、
あそこに中西平易っていう妖怪が、
はい、 中西平易を教えてもらったんですか。
教えてもらいました。はい、あそこ行ってください谷さん。中西平易って呼んだら中西平易が現れますから。どういうことですか。中西平易って言ったら中西平易が現れるんです
か。ちょっと明るいピン芸人みたいなの
ね。中西平易っていう。いそうだな。
そうなんです。妖怪なんですよね。オリジンの人じゃないんですよね。妖怪なんです、ね、
オリジン所属の妖怪じゃないです。
ではないんです、ね、中西平易は妖怪なんです、ね、
琉球王国時代からの、
ね、めちゃくちゃ怖いんですね。あれお尻の穴に目ん玉あってそれ見たらなんか謎の洞窟連れて行かれて、ね、体育座りになってガクガクなってるところを発見されるみたいな。
そこまでは知らなかったです。
めっちゃ怖い妖怪
なんです。シュールですね。
お尻の目玉、そんなやつだったの。中西平
易、中西平易お尻の穴を見せてきてそこに目ん玉が入っ てうわーってなってる間に自分行方不明になる、神隠しになって、で気づいたら謎の洞窟で発見されるっていうね。めちゃくちゃ怖い妖怪な
の。もうお尻の穴だけでもびっくりするのに、
びっくりする。
その向こうに目があって、
あって
気づいたら
もう謎の洞窟でガタガタ震えてるところを地元の人に発見されるっていう。
一番怖いですね。
めちゃくちゃ怖いんですよ中西平易。だから皆さん気をつけてくださいね。
中西平易の話もじゃあもしかしたら
もうしちゃいましたけど全部しちゃいましたけど。
はい、ちなみに、はい、あのまあ、お時間もう少しですけれども、はい、全国なんかツアーとかもやってるんですか。
全国ね、そうですね、この
ちょくちょく聞いてる方もいるんで、
はい、ありがとうございます、はい、20日ですね、あさってには鹿児島の丸屋ガーデンさんというところで
鹿児島
やってるとか、はあ、あとは何があったかな、福島の飯坂温泉っていうところで、はあ、8月28日には福祉のイベントとして、孤独死についてでトークと会談するっていう謎の。
はあ、そこにも広がるか。
すごいですね、確かに。
は
い、
会談&セミナーみたいな。
あ、でもそっか、ある意味一番リアルを。
いや、そうですね。
知ってるわけですもんね。は
い、いやもうあまりにも福島の方困って、はい、どうしようか、もうイベント立ち上げたのはいいけどどうしようか。なんとなく松原谷さんいっかみたいな。
なんでそうなんなんでそうなんの。
なんか無茶がないですかそんなこと。事故が本当にと思ってびっくりして。はい、あっちでもじゃあ中西平易やってください。
中西平易一番重要ないよ。孤独死とかめっちゃいろいろ切り口あるけど中西平易の人じゃないから。
ってことはもう全国ツアーみたいになさってるんですね。なんか
全国、まあまあ全国ツアーというよりもまあなんかいろんなところで、イベントさせてもらったらまた現地のお話だったり現地の事故物件も教えてもらえたりするん で、まあ、気に入ったそこに借りたりとかできたらいいなっていうあれですね。はいはい、
怖いけど楽しそうなというか、
うん、まあ、そうですね、まあ、楽しい生き方ではありますね。はいはい、死に方をいろいろ調べる生き方なんで、
ああそう
なんというのか、はい、皆様全然また沖縄全然借りますんでいい情報あったらよろしくお願いしますね。
はいはいはい、もう本当にねちょくちょく沖縄にもいらっしゃってますし、
はい
はい、まあ、沖縄のもうリアルな怖い ね体験なんかも聞けると思いますので、
はい、
はい、この後ぜひアウトプット19時解除19時半開演で、2500円ですかね。当日も2500円になりますか。
はい、そうになるのかな多分ちょっとだと思います、はい、じゃなかったらごめんなさい、
まあ、ドリンク代は別と、はい、いうことになっております。
あと配信もありますんで、
あ、はい、配信もあるんですね。
来れない方はぜひ配信でチケットを買っていただいて、
はい
はい、まあ、見ていただければなと思います。
アーカイブも残る、
アーカイブも残ります
ですか、ね、
はい
はい、ぜひぜひ、はい、アーカイブも残るということで、はい、配信でね、
ツイキャスでも村積さんがアウトプットの、はい、行きます。
おお、ありがとうございます。
村積さん
会えますね。じゃあね、
はい、ぜひぜひ、もう本当にこの後ですからね、
階段から落ちないように気をつけ
て本当にそれは踏み外さないように、
はい、
よろしくお願いします。
であと中西平易の話しても聞いたよやとは言わないように
お願いします。そうです、全く同じことを一言一句変わらず言うかもしれませんけれども、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、松原谷さん、じゃあ最後リスナーに向けて一言だけよろしくお願いします。
あ、じゃあ最後一言言わせていただきます、はい、中西平
易、橋で言え、ちょっと橋で言え。ということでこの時間松原谷さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ヤンビーです。
小浜子です。
8月27日土曜日は那覇市国際通り天物館4階でオリジンお笑いライブ起承転結。
本場のカレーはあれだよね。
会場18時半、開演19時、チケットは会場配信ともに2000円。皆様のご来場お待ちしてます。
でもあれたいたらずっとカレーだからな。
え、これ何の CM か分かってる。
え、サフランライス、
オリジンライブな。
さあ水曜オリジンを終えております。楽しそうですね。
行こうかな。
あ、いいな。
いいんじゃないですか。
楽しそう。
なんか喋り方もね、こういう怖い話のね、喋、
はい、
り方もちょっと
勉強にもなるし、なんか、
はい、中西平易に関しては俺でも怖い話、
はい、沖縄の怖い話、
俺やったんですよ。
やってましたよね、
中西平
井、あの橋の上から。おなんか見た気がする。
あ、ケイジャーさん出てました。
1分ぐらいで冒頭、
あ、
さらわれるんですよ俺。
なんか彼女と一緒でしたっけ、
そうそう、
でしたよね。あ、見たことあるわ。
赤ちゃんと大勢の元大勢の
ですよね。
俺も沖縄の怖い話で見て知ったんですよ。あ、ケイジャーさん出てましたっけ。
あれ 俺だね。
あ、さらわれたんですね。
中西平一ってふざけてやったから、
はい、
次のシーンで急にいなくなって、彼女が振り返った瞬間もういなくなってるっていう。
へえ。
じゃあ
で僕気がついた時洞窟いたんですよ。ここからはもう映像残ってないんですけど。
いや本当見たんかい。
じゃあケイジャーさんも一応アナルアイを見たってことです
か。アナルアイ。
アナルアイってなんだろ
う。鳥山明さんでも描かないこのキャラというか、
はい、
肛門名王ですね。肛門名マン。
肛門名マンってなんだろう。
すごかったっす
よ。中西平じゃないわ。もう一人いるんだ。肛門の中に。
肛門やばい
っす。違う人格が。
怖いっすね。まあまあ、でも
いろいろ聞けそうですね、この本当にね、この時期に。
あ、そうですね。また夏真っただ中に来てくれるっていうのが嬉しいですよね、沖縄に。
なんかあっちこっち行ってるってさっき言ってたから、
うん、ですね。
なんか稲川淳二さんとこういろいろ被ったりしないかなと思って。
あ、ね、確かに。
稲川淳二さんはいつも秋に来るんですよ、沖縄に。
沖縄ね、10月11月ね、はい、あ、なんかいろいろあっち内地とかでも、ね、
うん、
全国ツアーで被ったら面白いですけどね。なんか
確かに、
うん、確かにそうですね、うん、
今月のお笑いライブがね、ちょっとまた怖い話系を、
ああそうですね、
やろうかなみたいになってますんで。
なるほど。ちょっと時期、ね、
演出も含め見ていきましょうかね。
あ、いいっすね。
どんな感じ
なのか。確かに、
うん、
これ来週の土曜日、お笑いバイアスロンの、日に、オリジンライブもありますんで、
うん、
昼がお笑いバイアスロン、夜はオリジンライブになってます。ぜひ。
バイもあるからね。
よろしくお願いします。
深夜も怪我してたし。
確かに
歯もっと広がってんじゃね、顔面から。
そうでもなかったでしょ。
だったら、あの深夜さんのスキッパいじるの刑事さんぐらいですよ。
そんなに
ずっと刑事さん深夜さんのスキッパいじるんですよ。
あれいじりどころがなさすぎるんだ、あいつは。
一応ないっすよね。
素晴らしすぎて、
で、
なんかあったらちょっと好きあったらやらんと、
はい、
嫌じゃないですか。
で本当に好きがあったんですね。好きないかなって探したら本当に歯にちょっと好きがあったんですね。
そうなんですよ。でもリップさんも見れるからね。
そうですね。
うん、
はい、
松原さんと、
はい、よろしくお願いします、はい、さあそれでは、メールからいきましょうか。
はい、入れますか。目覚めよケイジャージ世代。
はい、
久しぶりですかね。
来てますよ、
世代。じゃあ予想でいきましょうね。
はい、
皆さんこんばんは。東京から国分寺の方。
当たってるな。
当たってるな。
当たってるな、おい。
俺が iPad 持ってるけど。
当たってた？
当たってます。
ああ、よかった、テレビの話でごめんなさい。先週末の小刻みプラスを見てたら、
うん、
小刻みプラス、内地ネットかなんかで見たと。
まあ、配信でやってるんですよ。ね、
はい、FEC の町田志保さんって方が、憧れの人は K ジャージさんとおっしゃってました。
ほう。
ケイジャーさん FEC にまで男前が知れ渡ってるんですね、ということで。
いやいや、やってたかな。あ、
そうなんですか。
はいはい。あ、なんか
町田さんはあの大分出身で
したっけ。そうそうそう、
の FEC さんのね。
おお、ケイジャーさん珍しいですね。どっか接点あったんですか。
いや、あとあのネットの
ドラマみたいな
影響あったさ。
ああ、懐かしい。
ちょっといろいろあった。
2年前3年前ぐらいの。はいはい、
ちょっといろいろあったけど
言わんけえや。
なんすか。
あの、いや、これは本当にいろいろあったやつがあって。はい、
まあそこで町田さん来るよっつって、はい、そのネットかな、
うんうん、
SNS で載っけたっつって、はいはい、みんなでこうイエーイってやった。あれぐらいですね、町
田さん。そうですね、
うんうん、そのタイミングで憧れの人になったって。
いや、そう思い出した。そう、
なんか違うんじゃない。
じゃあケイジャーさんのことを、あの沖縄で好きな男性タレントランキング5位はケイジャーさんっていう話をしてましたね。
なるほど、
はい、
いや、それはそれでちょっとがっかりきますね、5位。聞かんけ。加トちゃんさんもう1位の雰囲気で俺にこれ書いてますから、
ね、もう憧れの人って。だから5位だけれども憧れの人であるでしょっていう。
あ、すごい。やっぱもう沖縄長いんでしょうね、もしかしたらね、町田さんは。
もうでは5年目とかかな。
いや、もう俺っていうタレント知ってるだけでもう相当勉強なさってんじゃないですか。
いやいや、
もういや俺マジですごいと思います、本当に。
いや、もうその時にリアルに会ってもいますしね、
うん、
まあまあそうですけどね、
はあ、
はい、じゃあ目覚めよケイジャージ世代来てますね、昔は、一戸建てですかね、戸建ての家の外というか庭の端っこに、だいたい 蝶子鉢というか、つくばい、手を洗うところですねがなかった、うんうんうん、だったね、帰ってきたらすぐ手が洗えてたねっていう人も手を挙げてはーいということで写真もありますけども、
めちゃくちゃ趣あるじゃないですか。
すげえ、
ししおどしみたいのがあってね、
ですね、
いいですね。
でそこに水がたまるんで定期的に水洗うと、
かなりいいですね。
あ、下になんか石臼みたいなのがあって、あ、
これが多分そういう
蝶子鉢っていうんですか、
蝶子鉢、つくばい、いろいろ言い方があるんですね。
こっちに水を貯める意味あるのかな、もうバシャバシャってそこでやっちゃうっていうことなんですかね。
やるんじゃないですか、もう何回も溢れて新しいのを継ぎ足してみたいになるんじゃないですかね。
なんか涼しくなりそうだし、
確かにこの絵だけでね、涼しくなる。うちはこういうのはないんですけど、あの45リッターのポリバケツですよ、
はいはいはい、
多いやつ、
はいはい、
あれなんかあの雨どいから水が落ちてきたところに下に溜めてるんですけど、
はいはい、
あれをたまに俺こぼすんですよ、
はいはいはい、
あれこぼしたら雨降るんでそういう予言になってるんです俺の。
もうそれが蒸発して雲となり、
雲となり地球上を潤していく。
なるほど、
いや地球のシステム簡単だな。
でたまに半分しかたまらん時があるんだけど、
はい、
今年はですね一匹だけ死んでましたね、鳥が。
は中で
落ちて
多
分鳥とかもこういうところつつくんですよ、おそらく。
鳥からしたら事故物件ですね、はいはい、もう
あれ事故でしたね
でもポリバケツが
すごかったのが、
はい、
もう一回お願いします、あの、うん、何だったかな、ちょっと取り出して、
はい、
庭に置いてたんですよ、
鳥だけに、
鳥だけに、
そうそう、嘘つけたまたまだろ、
取り出して鳥置いたんですよ。
いや、ね、チケットみたいに言わんけ
そしたら30分後様子見たらなくなってて、えっと思って、
へ
え、何何と思って、
はい、
したらアリが、
はい、
アリ、え、猫とかじゃなくて
アリがブロックの方の穴にこう運んでるんですよ。
え、
は
い、いやすげえなと思って、
すごいっすね、
こんなでかいのは無理だろうと思ったんですけど、
女王アリも何持ってきてんだよと言うかもしれないですね、
絶対、なんなんこれは、
何これ
って、で怖っと思って、してまた次の日見たらもう何も跡形もなくなくなっちゃった。これは
自然だ、
何がネズミなのか分からないですけど、もうありましたねそういうのが。
へえ、
すいません、なんか涼しい話してたのにね。
いやちょっと涼しくなりました
よ、いやいいっすね、
怖くて、
と釣り涼しい、鳥涼しいね、鳥涼し
い、何もかかってない、全然かかってないな
、ということで以上ですかね。ちょっともうこれあの、
はい、
消えるんですよ画面が。
あ、じゃあ予想言いますか。
あ、はい、
予想ダムの貯水率 98.3%、 ショーの体重 50.4kg、 モモさんが吸盆に召し上がった中身汁2杯、ではでは放送ちばってねと。
あ、中身汁いいっすね、
飲みてえな中身汁。
うーん、ありがとうございます。で以上ですかね、ケージャージ世代は。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、他にもメール来てます、うん、センダリーナです。ダムの貯水率 97.5%、 国分寺の加藤ちゃんさんちの夕飯おこわ、センダリーナさんちの夕飯五目焼きそば括弧冷凍食品、今日の高速代括弧往復300円。
え、往復で、
往復で
一区間ですね。じゃあ、
うん、めっちゃセンダリーナさんがメール来てます。
あ、いいですね、
分けて。おばんです、センダリーナです
2つ目
先月買った中古車に毎日1匹ずつアリンコが出ます。お
お、
タイムリー、
ありっぱなし。
それはいいとして、今度は後部座席の足元のシートをめくったらカビが生えてました中古車屋に行っていいですよ ね、
いいですね。
さて、大人気の噛まずに言えるかなのコーナーです。今日のお題は公用車専用車線、公用車専用車線です。噛まずに言えたらセンダリーナさん家に背の高い眼鏡の似合う男性を置き配してねと。
はい、ありがとうございます。
センダリーナさんもう一通、
はい、
は、なんだろう、あ、多分書き直したやつですね、これは大丈夫ですかね。
公用車専用車線、
公用車専用車線、
公用車ってどういうこと。
公用車ってあの、
ああなるほど、県庁とかにあるやつだ。
そうそうそうそう、の専用車線、これ簡単そうですね。
確かに、
いきますか。公用車専用車線、公用車専用車線、公用車専用車線、あ、ちょっとむずい。
公用車専用車線ね。
はい。
OK、俺いきますか。
はい。
公用車専用車線、公用車専用車線、公用車専用車線。
ちょっとなんか、
ちょっと
パグるというか。
ちょっとなんか、うん、あ、2回目のところが。
あ、でもこれね、あの、うん、AI が今しっかり公用車専用車線って出てましたね。
公用車専用車線。
専用車線、本当だ。口中影。
口の影
口の影は、
ね、口の影はやっぱりないから口の影になるんだ。
うーん、
AI でも 判断できなかったか口中げを、
ね、口中げって言ってるの俺たちだけど、
今めっちゃ煙出てるぞ AI が
口中
げ
口中げ口中げなはずがない口の影だって口の影
じゃあ大取りお願いします。
あ、お願いします。
じゃあもうこれに3回出しますから、公用車専用車線いきます。
めっちゃ早く言ってよ。
公用車専用車線、公用車専用車線、公用車専用車線、
うん、
おお出た出た出た、はい、あ、出ました。3回言えましたね。
うまくいってましたね。
行きましたね。なんでエコかかってるなんでずっとエコかかってるのこれ最初から俺だけ、いや、いつまでエコかかってるのだから。
深夜さん大好きって言ってたってこれ。
いや、なんでこれ大好きだ、深夜さんが。さんがでいつまでエコかかってるのだから俺だけ教会から中継してるんじゃなくて、
メール、メールいきます。
教会から中継してるわけじゃないから。
メールいきます。しんくん、しりのすけくん、スタッフさん、リスナーさん、こんばんは。
こんばんは。
いや、こんばんは。いや、なんでまだ書かれてるわ、結構。
いいっすね。これ面白いっすね。
これ何か面白いっすけど、ずっと不思議なんですけど。
一回フルでやってみたいな。
天の声みたいなね。
オープニングからずっとかかってて。
ちょっと。
イライラ、ストレスだろうはずだよ。
エンディングでかかってる。エンディングでいつまでかかってるわ、っていう。
ストレスラジオね。
シリフって。
誰が聞くわ、ストレスラジオ。
長文メール来ました。しんくん、しりのすけくん、スタッフさん、リスナーさん、こんばんは。
こんばんは。
山梨県ラジオネーム、ヒカルです。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨日、コロナワクチン接種で4回目をデイサービスで受けてきました。
あ、4回目。
4回目。
今までファイザーだったので、ドキドキしましたが、昨日の夜は、でも 37度だったんです。ところが今朝測ったら 37.5 度まで上がり、デイサービスで打ってた人は今日休みで一日のんびりしようとして日曜まで休みのためそうしようとしたら、午後に母からテレビ映らないと呼ばれて見てみたら、このテレビが故障、画面真っ暗、音声だけが聞こえる状態で、実はこのテレビ2000年ビクター28型ブラウン管テレビだったんです。
うわ、
へ、
珍しい。いきなり故障で22年間頑張ってくれました、うん、それで急遽シャープの43インチ液晶テレビを購入し設置、
うん、
古いテレビのリサイクル料を入れて86,570円でした、
うん
うん、びっくりしましたが無事に買えてよかったです。大慌てでバタバタの1日でした。テレビ設置は来週火曜日に決定、それまでは我慢ですが、母専用テレビになっていたので母はショック、家族全員ショックを受けました。それではまたメールします。今日も放送最後までちばりようと。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかまだあったんすね、
テレビの故障か。
いや、
あのなんか赤白黄色の線は関係なかったんかな、
うん、あれはビデオ線じゃないですか。
なんかみんなビデオからやらない、
テレビ見るってことですか。
そうそう、まずアンテナ線をビデオにやって、
あ、そっか、
はいはい、そっからこの赤白をこうあのアウトアウトしてテレビにインするみたいな。
あ、僕も確か地デジになった時にブラウン化のテレビにそのアンテナかましてましたね、確か。
うん、どうなの、でもしょうがないです、22年持って43インチのシャープですよ。なかなかいいテレビじゃないですか。
まあ8万円妥当じゃないですかね。
そうですね。
リサイクル料も入れてっていうのは、うん、まあまあこの、まあ、捨てる処分料も含めてってことですよね。
うん、ああいうのなんか逆に買いますじゃないんだね。
僕最近冷蔵庫、でっかい冷蔵庫をまた量産からもらうことになって、
はいはい、おいいっすね、
よっしゃーってなって、うん、今まで使ってたまあ中ぐらいの冷蔵庫、
うん、
でもまだ全然なんか上等だわけ、
うんうん、
でこう売ろうと思ったら、
うん、
何年だったか2018年以降のやつしかもう買い取りしませんって言われて、全然使えるんですけど、もう逆に金払って処分しましたね。5000円
か、結構金かかるよなあれ、
うん、
もったいないというか、
うん、ね、俺も昔亮さんから冷蔵庫もらって今も使ってるな。
マジ？
あの人どんだけ冷蔵庫買い替えてれば。
冷蔵庫アギアだな。
冷蔵庫アギア。いろんなところからパクってきてる風刺だな。
上げてるって
か、まあ、
店舗変えたりとかするからじゃないか。
あ、
引っ越しとか。
まあまあ持っててもみたいなのが。
そうそうそうそう。
なるほど。
あるんでしょうね。
うん、俺も買いたいなテレビ。
あ、だ、マジっすか。
書いてなんか壊れてるわけよ、もう液晶が。あのなんかこっちになんか虫みたいのがつながってて丸く。
ケイザさんマジであのツイッターあるじゃないですか、
うん、
とかでテレビを欲しいですって言ったら、 めっちゃ集まってくると思いますよ。
うん、
やばいやつとかが、やばいやつらが、
いや、やばいやつらじゃなくて、いや普通にこのファンの人とかなんかいるじゃないですか、うん、知り合いとか、
単純にこのツイッターを
タレント仲間とか
見てる人たちがってこと？
そうそうそう。いや、ジモティとかでもあのアプリでもうタダで譲りますみたいな人いるんですよ。今の量産パターンみたいな。
あ、そうなんだ。
もう家にあっても邪魔だし、もう誰かにあげたい、引き取りに来てくれるならみたいな、うん、だから俺もこの量産から最終的にもらいましたけど、冷蔵庫、うんうん、あのフェイスブックかなんかで当時引っ越しする時だったかな、うん、壊れた時だったかな、うん、冷蔵庫壊れました、探してます、欲しいですみたいな、お金ないですみたいな感じで、うん、まあ、若手、超若手だったんで、うん、ツイートしたんですよ。そしたらめっちゃ情報集まってきて、10台ぐらい集まって情報が、
すごい、
最終的に吟味して、
冷蔵庫持ち屋だったんだ、
冷蔵庫も、なんで方言にしたからで、最終的に与那覇徹さんと亮さんの天秤にかけて、与那覇徹さんお会いしたこともほとんどないのに、冷蔵庫ありますみたいな連絡来て、でマジかみたいな。でも与那覇徹さんの見に行って、うんうん、万が一そんなに上等じゃなかった場合もう断れんさ、うん、見に行って、いやー与那覇さんこれ違いますねって絶対言えないから、うん、見にイコール言え もらうだから、まずはちょっと断れる関係性の亮さんから見に行って、もう亮さんの上等だったから、じゃあこれもらいますっつって、与那覇徹さんすいませんっつって、
ね、ラムの結婚相手の見つけ方みたいだな
ラムちゃんも、ラムちゃんも、
ラムの結婚相手冷蔵庫に例えんな
そうなんですね。
僕もテレビはファンの人からもらいましたね。
すごいな、
うん、このツイート、
いやこれライブで、僕が多分順とすけライブで家具家電が何もありませんみたいな言ってたら、
うんうん、
テレビいらないっていう人がいますけどもらいますかみたいな。
へえ、ライブのレベルでもあるんだ。
ありました、ありました。 SNS やってないの。
あ、でも今月の気象天気図で告知したらいいんじゃないですか。もうい
や
告知ある人の時に、
ね、そうですね、僕はでも絶対に新品なんで、新品買ってもらって、はあ、僕にくださいって
言って、何ちゅうわがままなん
ですか。僕が一応あの欲しい商品を全部一応あの のっけとくんで、ツイッターに。
そんなこと言ったら変なダンパチーさんが送ってくるから
送ってきそうだな送ってきそうだない
やいや、さすがに新品送ってこないでしょ
俺プーキーにあげたテレビをケイジャさんにあげればよかったっすわ。
あ、プーキーにあげたんだ結局。
プーキーにでっかい、
なんで何かあったの。
いやもう1台なんかもらったんで、これも。
あ、なるほど。
あいつが家具家電探してるっつったか。
はいはいはい、なるほど。
あ、プーキーだって結局一人暮らししてんの。
一人暮らししてるはず。
あ、そうなんだ、うん、
スタートしてる。
全然そんな感じしないな。
ちなみに僕は自転車が欲しいです。
あ、いい、
よろしくお願いします。
そういうのあったね自転車、
一番重要やし。
てかと、あー、メールはもう一つ来ましたね。
はい、
三人さんこんにちは。
こんにちは、
バイアスロンにチャレンジする新たすきさん、もしネタに困っていたら白長スクジラって言ったらウケるよ。ラジオネーム食安です。
いや簡単さよや、
白長スクジラ。
いやいや言っていこうじゃないよ。
そうだな、
今ラジオの向こうで食安さんが笑ってんだっつって白長スクジラだっつって
1票入った、1票もらってこれで。
いやいや、大和みたいなシステムじゃないんですよ、うん、バイアスロン
出番も決まりましてね。
あ、そう、
今回
出番
7番、
めちゃくちゃいい手順。
あ、いい、
うん、なん
だ、
多分だけど、このショーレースで後半でネタやるってほぼほぼない。
ほぼない、初めて。
今までトップバッター、そう、1番
1番言ってた
から、そう、2回に1回はトップバッターでやってたんですよ今まで、うん、大和もバイアスロンも含めて、うん、おそらくそんぐらいの確率で、うん、で、そうじゃない時でも3番とか。
なるほど、
割と早かったんで。
これまた僕のおばあがユタっぽいのが炸裂しました、
うん、お前来た
ユタっぽいおばあの孫だからな。
なんかすっとこどっこい、うん、なんかトップ引きそうだなと思ったんですよ。そしたらトップ引いてました、
うん、あ、そうなんだ
あのすっとこトップっぽいなと思って、
すっとこどっこいがトップだったな。もしかしたら、うん、俺なんかのトップ引くという、うん、もうそのなんていうのエネルギーがあいつらにいったかもしれんな。
飛ばしちゃったかもしれ
ん。タニシさんみたいになってるやし。
それでさすがだし、トップになりそうな人たちは大体、そうそう、当て切れるんだね。
なりそうだなと思った矢先でこいつが引いたのが7だったんですけど、
はいはい、
一瞬マジで1に見えて、
ああ、なるほど、
うわーってこう裏切りのやつは危なかった
んです自分はさんざん1引いて俺が1引いたら裏けんだわ。わけわからん。
危なかった、危なかった。
ナイスパンチっ
ていう。いやいや、ドッキーやしや
ということで、メールは以上ですね。
はい。でも、そう、プーキーも、
うん、
もう、全くお前みたいなこと言ってたよ。
言ってたな。
ラジオで。
知識そうだってな。
そう。 なんか
みんなやっぱそうなのかな。
1引きそうと思ったら1引いたわけよっていうトークをプー気がしてて、
いやいや、
そのエネルギーも含めてシンが送ったんだ。
引きたくないものを引いちゃう人の多分オーラが見えるんだ、負のオーラが。
お前があ
の時のプーキーがもうなんかそんなオーラがめっちゃもうにじみです。あ、こいつ多分絶対トップ引くなって。にじみです。
にじみ出てたんだ。
そう、何くじ、こういうくじなの。ボールくじ。ボールで、
ボールくじです。あ、
そうなんですね。
うん、でもあの時の空気感って一応みんな冗談でなんか一番引けみたいな言うけど、
はいはいはい、
あれ結構本当に引いてほしいから。
本当に引いてほしい。
冗談みたいに言うけど、うん、なんか8割ぐらいはみんな本当に引いてほしいから、1番出た時めっちゃ盛り上がるよな。
盛り上がる。
逆に順番、この引く順番はどうやって決めてるんですか。
事前にまた紙でなんか、あ、演者だけのカメラ回ってないところで順番くじ決めます。
はい、という感じで今回7番で、
7番ラッキーセブン、
ネタできるんじゃない。
来週か来週ですね。
はい、来週の土曜日もこれはもう、もうそれだけでもう今のところめちゃくちゃ嬉しいですね。
確かに、
はい、
また新たな順番でね、
はい、挑戦できますんで。
終わったらまたオリジンライブで新ネタもでしょ。
うん、
嬉しい悩みだね。
かっこつけんな。どんなキャラだもん。
売れてるキャラが真の中では売れてるキャラ
の、ね、楽しみですね。
はい、ということで皆さんぜひよろしくお願いします。は
い、
さあそれではケイジャーさんのコーナーいきましょう。
行きます
か。はい、
本日の沖縄のダムの貯水率 98.6%。
いやー、これも安泰ですね。
うん、安泰ですね。ちょうどそろそろさっき言ったポリバケツ家にある、あ、
はい、
あの満タンなんでこぼそうかなと思ってるんで、
はいはい、
こぼした瞬間にまた雨降り始めるんで
100になると。
そうですね、来週あたり雨の。
どんだけ信じてるんですか。
だと思いますんでね。さあ、そしてすっとどっこいそばショーの本日の体重 49.7キロ。
安泰ですね。
安泰ですね。ありました。多分外れてますよね、加藤ちゃんさん。
50.4キロ
ですよね。
残念。
はい、
はい、ということでね、まあ、ショーの体重も安定と、ま
あね、はい、もうあれも来週はバイアスロンなんで、
はい、
もうウェイトも合わせてきてますんでね、
調整してるんですね。ボクサーみたいな感じ。
50キロ以下で戦ってますんで、お笑いは。
そんなのあんだ。
やってますんでね。
プーキーをより大きく見せるためにあいつは確かに痩せた方がいいよ。
どんどん。あ、確かに。
そうね。
まあ、でもネタもそんな感じでした、今回コントは。はい、ということで皆さんぜひよろしくお願いします。はい、またあさって金曜日ですね、はい、アウトプットで、
うん、
ポニーテルリボンズオリジン歌ライブインアウトプットというライブがあります。
はい、
はい、と19時半会場、20時開演で、チケット3000円ワンドリンク別でやっておりますね。はい、はい、まあ、こちら、ポニーテルリボンズさんと、あとオリジンのシンガー、うん、歌ネタだったりね、 CD 出してる芸人がコラボしてライブをやるという。
あ、シンガーね。
はい、シンガー、
シンガーってやつか。シンガー。俺ピンだったっけと思って。
すごいな。
急に緊張しちゃった。ピンなんだ俺。
歌のあれだったっけ、イベント、歌という
か。歌、
あ、そうですね。で、新たすけは MC として、
うん、
はい、で一応ネタも、一ネタやろうかなという感じで、
最後に中島ひとみの、ひとみじゃない、中島さんの糸を二人で歌う。
なるほど。
タテンと糸。
中島ひとみで誰だ。
タテンと糸、横の糸で新とすけでやりますんで。
まあ新の父ちゃんは出ないの。
出ないです。あ、でも出てもいいかもしれない。
新とすけのトークライブには出てたけど。
上手ですよ、音
が。だから歌で。
あ、いいな。
歌ってやったら。
あ、じゃあこれ第二弾があったら新の音も呼んで。
ああ、いいかもしれない。
行きましょう。
いいかもしれないですね。
はい。ということで、ぜひあさってのライブもこれ、ね、楽しいライブになってますんで、はい、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
ということでまた来週元気にお会いしましょう。お相手は
しんとすけしんと、
しゅりのすけと、
ケイジャージでした。
ありがとうございました。